ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きして、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの藤本です。そして、
はい、京都 NPO センターの真鍋です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はですね、学生の皆さん、そして地域の皆さんにもとっても大事なお話を3人の素敵なゲストとともにお届けしていきたいと思います。それではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。さっき突然振りましたけど、はい、今日のゲストのご紹介を真鍋さんからお願いしようかなと思います。
はい、はい、今日はですね、京都 NPO センターが運営している学生プラスっていう京都市の施設があるんですけど、そこに登録して、普段のミーティングとかで、よく使ってくれている、学生防犯ボランティアロックモンキーズから、3人の、学生さんに来てもらっています。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ、皆さんからそれぞれ、自己紹介をお願いしようかな。
はい、ロックモンキーズ副代表で京都産業大学経営学部の大木屋和樹と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ロックモンキーズ、防犯教室部の部長で杉江美穂と申します。京都ノートルダム女子大学で、国際言語文化学科に所属しております。よろしくお願いします。
お願いします。
ロックモンキーズ防犯教室部で同志社大学法学部に所属しております石谷直香です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。皆さん大学バラバラなんですね。
はい、
改正は
3回生です。
皆さんそこ3回生で、はい、ありがとうございます。そんな素敵な3人に今回お越しいただきました。まずはじめにロックモンキーズ、どんな団体かご紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、ロックモンキーズは防犯活動を行う学生主体のボランティア団体です。
はい、
現在18校の大学や専門学校から72名の学生が登録しています。で、学生の街京都の特性を生かして京都府警のサポートを受けながら、警察のイベントに参加したり自分でたちで考えたパトロールを行ったりしています。で、この今ベストを着てるんですけど、ロックモンキーズの名前の由来は絵本作家の森義孝さんが考案した鍵かけのイメージをのマスコットキャラクターロックモンキーにちなんでロックモンキーズというふうに呼んでおります。
そうなんですよ、今日ね3人ともオレンジ色のベストを着て来ていただきました。青いですよね、お猿さん自体の毛の色色は青で、で、自転車の鍵、めっちゃ大きいの鍵を持ってるから、多分ロックモンキーズの大きさ自体はこんくらい、手のひらサイズぐらい、もっとちっちゃいぐらいかもしれへん。そんな可愛らしい衣装も着ていただきました。はい、知ってました、その京都府でそうした活動をこうやって学生と一緒に取り組んでやっているというロックモンキーズ、
出会うまでは知らなかったです。
多分珍しいんですよね、全国でもそうやって学生の方と共同して活動してはるっていうのが。
そうですね、
で、どうし、もうちょっとこの学生の方たちからどういう団体なのかっていうのを聞いていこうと思うんですけれども、普段のその具体的に活動していることっていうのは具体的にはどんなことがあるんでしょうか。
はい、防犯パトロールをはじめ、ジョギングしながらパトロールをするジョグパと、あとは警察の方と一緒に防犯を呼びかける啓発イベントなどに参加しています。また幼稚園での防犯教室に出向いたり、注意を呼びかけるための防犯イラストの作成、ツイッター、YouTube などを活用して防犯情報を発信したりしています。
皆さんはそれぞれ活動はこの人はこれをやってみたいな感じで分かれていってるんですか。ぜひよろしければ今日来てる3人の取り組んでることとか教えてもらえたらなと思います。
そうですね、私は朝の啓発活動というのになりまして、まあ、自転車等 の注意してねという啓発活動をやったりもしています。
はい、私は、特殊詐欺の防犯とか、幼稚園や小学校に赴いて、イカのお寿司を皆さんに広める、うん、またイカのお寿司ダンスを一緒に踊ったりとか、うん、そのようなことをしています。
へえ、ダンスがあるの知らなかったかもしれない。
はい、ロックモンキーズの YouTube チャンネルがあるんですけれども、うん、そちらにもイカのお寿司ダンスの、みんなが踊っているものがあったりするので、うん、ぜひ皆さんご覧になって踊ってみてください。
お、ありがとうございます。そ
して、はい、私は、京都府内のお祭りなどのイベントで、うん、子どもたち向けにバルーンアートを作ってそれを配って、その時に防犯啓発をするということをよくしています。
いろんな活動があって尾上さん面白そうですね。
そのロックモンキーズも、うん、その自転車の窃盗の防犯意識の啓発から始まったっていうようなことをお聞きしてたんですけど、今はそれ以外の活動もの、防犯の啓発もされてるんですね。
そうですね、やっぱり痴漢の被害防止だとか、
と、ね、さっきの
特殊詐欺とかですかね。
もともと自転車 その盗難被害っていうところから始まったってことなんですけど、やっぱり多いんですか。
やっぱり5年間減少上傾向というのは続いてたんですけれども、
ここ、ね、
はい、令和4年の前年比が445件というふうになってて、被害の約半数というのが私たち小中高大学などの学生になるんですよね。
うん、
で令和4年の中の自転車等の認知件数のうち、やっぱり原因として無施錠、鍵がかかってない状態で盗まれたっていうのが割合が 65% って、
うん、はい、半分以上、
半分以上ですか。そんなもう学生って自転車が主な移動手段じゃないですか。うん、でやっぱ皆さんもその活動してる中で、同じ同世代の人が実際に被害に遭ったりとか、もしくは未然に防ぐようなこともできたりしてるわけですよね。結構ですね、同世代の人たちから のそのあたりの反応みたいなのってなんか変わりました。
やっぱりその私の友達でも、うん、その鍵をかけるだけじゃなくて、その100均とかで売ってるチェーンをつける、うん、二重ロックすることで、うんうん、やっぱり防げます、さらに防ぐことができるんで、うん、つけた方がいいよっていう風には言ったりしてます。
なんか自分たち自身のね、自転車のこう施錠の意識も変わりそうだななんていう風に思いました。
そうですね、
ちゃんとロックするように。
そう、さっきお聞きしてたら、その前年比がプラス445件で、全体は府内ですよね、これ京都府内
ですね、
はい、で2446件、
はい、
です
ごい数ですね。
全体のその犯罪全体の4分の1ぐらいがこの自転車の盗難っていうお聞きして、かなり身近で、うん、ね、一番件数としては多いような犯罪になるんですよね。
あらゆる犯罪がある中でそれだけ自転車の盗難によるその犯罪というか被害があるっていうのは、うんうん、まあ、大学の町京都ならではなのかもっても思うし、その自転車で移動できるような町だからこそとも言えるけれども、うん、これはなんか引き続きずっと活動していく必要がなんかありそうですよね。
そうですね、継続して活動することで、うん、まあ、やっぱ他の方々にもやっぱり自転車等の被害って大きいんやなっていう実感を知ってもらうのも大事かなというふうに思ってます。
ありがとうございます。せっかくなんでお二人からもそれぞれの活動してはる内容、先ほどおっしゃっていただいたけど、もう少し具体的にこういうことを最近してますとかあれば教えていただきたいです。どうでしょう、杉江さんから。
はい、 私は主にですね、防犯教室部をやっておりますので、防犯教室というのが、主となる活動なんですけれども、やはり防犯教室というと、特殊詐欺の被害防止というものが、最近すごく増えているので、なのでその中で手口もどんどん変わっていっているので、すぐに追っていって、その手口が変わったと同時に、もしくはすぐもう対応していけるぐらいな感覚で、心持ちを持って、3日前にはこういう被害が起きました、なのでこういうふうな手口に変わってきているので、皆さんもこういうふうに対応していきたいですよねっていうようなことを呼びかけるような活動をしています。
特殊詐欺って、私が間違ってたら訂正してほしいんですけど、電話とかで、はい、あなたのなんか息子さんが被害に遭いました、示談するには何百、示談じゃないか、逆か、犯罪を起こしました、解決するには何万円持ってきてくださいみたいな、そういうのとか。
そうですね、最近の、2月ぐらいによく頻繁にかかってきたって言われている電話が、息子さんが、京都 大学病院を名乗って、医師を名乗って、息子さんが喉の手術をしたっていうふうに電話がかかってくる。でそれに対して、その後にお金がいるようになったので、お金を、友人が、息子の友人が受け取りに行くからお金を用意してほしいっていうふうに言ってきて、で息子さんから、息子さんを名乗る犯人からまた後押しじゃないですけど、信憑性を高めるために、ガラガラの声をわざと出して、喉の手術をしたんだっていうふうに信じ込ませるっていうような手口も、また新たに出てきたりしているので、
装いがすごい巧妙になっていってるんですね。二役にしたりとか、ガラガラ声やから声ちょっといつもと違うけど、まあそんなもんかって思わせたりとか、そういうのを聞くと皆さんの反応どうですか、それを聞いた方からは。
そうですね、やはり特殊詐欺っていうと引っかからないっていうふうに考える方がすごく多くて、実際に私たちが行った活動の中でも、そんなに身近でかかってきたっていう電話を聞いたことがないよっていう人も中にはいたりするんですけれども、その活動の中でこういうふうな、なんていうんですかね、点数をつけていって、この点数以上だったら、特殊詐欺に引っかかりやすいよとかっていうような、目安のような点数を設けたりした、紙なども配布させてもらったりするんですけれども、そういった中でも、その点数を超えている方っていうのが本当に圧倒的なんですね。なのでやっぱり意識というのは私たちとは少し乖離してるのかなっていうふうには感じますね。
実際に引っかからないぞと思ってても引っかかってしまう要素っていうのは、少なからず皆さん生活している中で持ってはるっていう。
そうですね、
ですよね。
意識していないとなかなか難しいものではあるのかなというふうには思うので、やはり報道をしっかり見ていただくとか、警察の方が発表されている情報を追っていただくとかしてもらう必要はある程度あるのかなというふうには思います。
ありがとうございます。石谷さんのご活動も。
はい、私が防犯教室部に配属されたのが割と最近で、あんまりその防犯教室の活動をしたことがないんですけども、今までした中で多いのが、先ほども言ったようにバルーンアートを作って子どもたちに防犯啓発活動を行うというのがあって、お祭りなどでバルーンアートで犬とかウサギとかお花とかを作って子どもたちに渡してあげるとすごい大行列になるんです ね。それで、子どもたちとかご家族の方がすごく喜んでくださって、その時にイカのお寿司とか、特殊詐欺とか自転車等とかを、困難がありますよっていうのを知ってもらうような、なんかティッシュだとかいろんなそういう物品を渡しているんですけども、 っぱりそういう活動って子どもたちは興味持ちにくいかなと思うんですけども、バルーンアートをすることでなんかすごいみんな大勢来てくれるのがあるので、子どもたちが防犯に触れるいい機会になっているのかなと思ってすごく嬉しいです。
しかもこうバルーンアートって家に持って帰るから、うん、家の中であの保護者の方とそういう話ができたりするきっかけにもなるんじゃないかなって今聞いてて思いました。
そうですね、そういう話がご家庭でもされるとすごいいいなと思います。
なんか皆さん本当にそれぞれあの関わってることもあのしている活動の、具体的なテーマっていうのもあって、まだまだあの後半深くお話伺っていきたいなと思います。あのここで一曲ミュージックブレイクとして今回は真鍋さんセレクトで持ってきていただきましたので、ご紹介お願いしてもよろしいでしょうか。はい、
スピッツで青い車です。どうぞ。
京都ハッピー NPO、 引き続き学生防犯ボランティアロックモンキーズのお三方にお越しいただいてお話を伺っています。さて後半では皆さんそれぞれの入ったきっかけとか、入ってみてどうだったかみたいなことを伺っていきたいなと思います。どなたから聞いていこうかな。じゃあ副代表か。
はい、私はあの警察とは全く関係なくて、その経営学部で財務会計とかについて学んでるんですけれども、大学入った当初に何かボランティアをやってみたいなと、大学4年間で何かボランティアをやり遂げたいなというふうに考えてて、ちょうどあの大学からこんなボランティア団体とかボランティアのグループとかがあるよっていうふうに言われて、パッて開いたのがこのロックモンキーズだったんですね。
もう出会いですね、本当に。
そう、もうあの京都に来てこの京都府警の六門に出会ったっていうきっかけです。
後半にして知ったけど六門って訳すんですか。
そうですね。
で、実際にあの活動を始めてみて、このピンときた感じの通りだったり、
ピンときたんだ、あの私前半でも言ったんですけど、その駅前とかでの啓発活動やらによく参加してるんですけれども、その会った時に、いや私この前100万取られたんだよねとかいう風に言われることがたびたびあって、その時にあ、やっぱり京都府内でも犯罪っていうのが多いんやなっていうのは感じましたね。
なんか話したことで、あれってやっぱり詐欺だったんだってこうなって、その人が次引っかかんないようになったらいいですよね。多分そうなったと思います。直接じゃあそう言って地域の方と話す機会もすごいあって、なんかあの学びっていう意味で楽しそうですよね。すごく面白く、
そうですね、自分たちからもこんな詐欺があるよっていうふうに教えてもらうこともありますし、逆にそんな実体感みたいなのも教わるっていうのもあるのかなっていうふうに感じます。
ありがとうございます。順番に杉江さんにも。
はい、私は、年齢や性別を問わず様々な方とあの関わっていきたいなって思っていたのが、当初の段階で、あのその後にあの防犯の知識をロックモンキーズに入ることで、あのもっと身につけていけるんじゃないのかなっていうふうに思ったので加入しました。
それはいつぐらいのことになるんですか。
私は大学の1年生の段階で、加入したので、なので大学1年生の4月頃にあの元から警察に憧れていたのもあって、あのよりその広告が目について入りました。
目に入って、実際に入ってみて何か感じたこととかあったら。
そうですね、実際にあのやっぱりたくさんの方と関わることがあるので、なので普段関われない学生だからこそ、やはり同じ年代の人とは関わることができても、あの小さいお子さんとかあのご年配の方とは関われないっていうのはよくあるので、なのでそのような方と関わってお話をする機会があるっていうのはすごく新鮮で楽しく感じます。
なんかすごい幅広い年代の方と関わってますよね、お話伺ってたら。
はいはい、
それぞれの方とのお話もしてこういろんな目線も感じられるかなって思いました。
は
い、
そうですね、
ありがとうございます。あの3人目、はい、下に3人目、 伺いたいと思います。
はい、私も杉江さんと少し似ているんですけども、もともと小さい頃から警察へすごく憧れがあって、うんうん、それでいろいろ体格の面とか体力すごくないので、その辺から諦めてしまっていたところがあるんですけども、大学2年生の時に偶然地下鉄に乗っていて、広告、ロックモンキーズの広告を偶然見つけまして、それでもう警察と携われるボランティアがあるっていうことを初めて知って、もう入るしかないと思って応募させていただきました。
実際に入って、先ほど語っていただいたようなバルーンアート等も含めた活動をされてて、どうですか、なんかそんな活動をするなんてみたいなこともありそうだな。
そうですね、今までのバルーンアートを作ったこともなかったですし、子どもとあんまり関わる機会もなかったですし、それこそ警察の人と関わることなんてあんまなかったので、本当に今まで経験したことないことがたくさんロックモンキーズに入ってできているので、すごく楽しいです。
なんか学部は法学部っておっしゃってましたっけ、少しこう近しい法と警察って近しいような気もしたけど、はい、そこの関連性みたいなものとかはできていきますか。
そうですね、もともと法学部に興味持ったのもそういう警察関連で、刑法とかを少し学びたいなというのもあったので、そうですね、
活動となんか学びがリンクしそうな感じですよね。
はい、
いや、ありがとうございます。今ちょうど5月なので、これから4回生が最近卒業されたんですよね。それで新入生をこれから多分募集していくのかな、
はい、
そのあたりも、
はい、ロックモンキーズの募集を現在も行っておりまして、ロックモンキーズの募集は京都府警察への登録の申し込みが必要なんですけれども、対象としては京都の大学や短大、専門学校に通っている学生さんや、京都に住んでいる大学生、または短大生や専門学校生の方を対象にしております。方法はメールや登録申し出書の郵送、または警察署への申し込み等で行うことができます。詳しくはロックモンキーズのホームページにも載っているので、ぜひ見てみてください。
ありがとうございます。今70人ほど のメンバーがいるっていうことで、その中でのこうなんかやってて楽しいこととかもたくさんあるんじゃないかなと思うんですけど、どうですか副代表、皆さんの仲はいかがなんでしょう。
やっぱり警察の公式の団体というふうに堅苦しく思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、自分たちでパトロールを計画したり、イベントに参加したりというふうに、みんな和気あいあいとやらせてもらってます
今入ると70人ほどいるから、こういろいろ分かれて活動するんですよね。そのあたりのこうどんな活動があるかみたいなのも最後にお知らせいただけたらと思います。
そうですね、先ほども私が申し上げました通り、防犯教室やまたはパトロールも京都の、市内を走ったりとか、そういう風なジョグパト、または、他にもそうですね、広報部などもありますので、動画を作成してみたいとか、そのような方もぜひぜひご参加お願いします。
はい、ありがとうございます。いろいろ、広報の なんて言うんだっけ SNS もたくさんあるんですよね。
はい、そうですね、私たちはツイッターやインスタグラム、またホーム公式のホームページ、先ほど申し上げました YouTube チャンネルなども持っているので、なのでぜひご覧になってみてください。
はい、本日はロックモンキーズの皆さんにお越しいただきました。今日皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
トーメさんもありがとうございました。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置で、それぞれの役割や共同を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・ NPO などの共同連携を大切にしながら様々な活動を展開しています。詳しくは京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて皆様のご理解とご支援をいただきますようよろしくお願いします。お問い合わせは075-744-0944 075-744-0944までご連絡ください。